皆さん、クリスマスおめでとうございます。2021年12月24日クリスマスイブ礼拝説教、これから始めさせていただきます。このようにして皆さんとクリスマスイブ礼拝を守ることができます。幸い心から感謝したいと思います。この年は本当にコロナウイルス感染に明けて、またクリスマスを迎えてもまだまだ収束ままならないというですね、そういう年でありますけども、なんとかこのようにして、皆さん健康に守られましてですね、イブ礼拝を守ることができます。神様に、感謝したいと思います。クリスマスイブ礼拝をこのようにして守りますのは、毎年私はお話を、しておりますけども、ユダヤのですね、この一日の暦ですね、空に三つ星のかかる時から、一日が始まるわけなんです。ですから、25日が、主イエスキリストの、ご降誕の日とされておりますけども、その一日が始まるということもありまして、このクリスマスイブの礼拝を守るようにですね、なったわけであります。ベツレヘムの聖誕教会ではですね、夜中に礼拝が守られますけども、そのような意味もあるわけであります。さて、今晩はですね、聖書に記されましたクリスマスの物語から御言葉に、聞いてまいりたいと思います。ローマ皇帝のアウグスティヌスの勅令によりまして、こう住民登録をするためにマリアとヨセフはですね、ベツレヘムに旅立つことになりました。なぜヨセフはお腹の大きいマリアをですね、この遠い旅に、同伴させているのでしょうか。一人で行った方がですね、ずっと楽ですし早いはずなんですね。マリアにとりましても、親とか親戚がいて住み慣れたあのナザレの村々でお産をした方がずっと安心で安全です。旅路で何かあればですね、生まれてくる子供も母親も命が保証されないわけでもあるわけです。しかしこのマリアとヨセフはですね、そのような危険や不安あるいは恐れよりはですね、一緒にいることをですね優先するわけです。つまりお腹の赤ちゃんと3人で一緒にいるということを2人は選択したのです。家族だから当たり前というのかもしれませんが、しかしですね、この二人の決断にはですね、それを超えたものがあったのです。一緒にいる、どんな時も見放さないで一緒にいる、これはですね、聖書がいつも強調していることです。なぜかと言いますと、それがですね、人間に向けられた神様の愛の姿だからです。どんなに罪が重い人でも、何度も迷惑をかけて周りをですね困らせるような人でも、神様は見放さないで友達のようにずっと一緒にいてくださるんです。生きることに何の感動もなくなって、生きる力を失ってですね、毎日が不安で、そして不平不満ばかりを並べるような人もおりますが、神様はそのような人にも一緒にいてくださるんです。本当は嘘をついてばかりいて、恥ずかしくて顔をまっすぐに上げられないような人もいます。そんな人を両手を広げて抱きしめて、大丈夫、安心しなさいとおっしゃりながらですね、一緒にいてくださるのが神様なんですよ。インマヌエルの神です。 神ともにいますんです。それだけではなくてですね、一人では担いきれない重荷とか不安、心配や恐れをですね、一緒に背負ってくださるわけです。どんなに険しい道取りでも、私はあなたと一緒に歩くからと、そういう眼差しで近づいてくださる方、その方を今夜このクリスマスの夜ですね、ヨセフとマリアの姿を通して、マリアから生まれる幼子を通してですね、見せてくださっているのです。このような神様の姿をですね、見せてくれているマリアとヨセフはですね、だからといってですね、これからの道のりが何事もなく平坦だったわけではありません。結局彼らは故郷のベツレヘムにはたどり着きましたが、彼らを迎え入れるところはですね、どこにもありませんでした。親戚からも宿屋からも彼らはを迎え入れてもらえませんでした。彼らが身を寄せたところはですね、寒い冬に風が吹き込む家畜小屋でした。なんとそこでマリアはお産を迎えました。しかしですね、このマリアとヨセフの歩みの中に大切なことがあります。ヨセフとマリアが救い主イエスと一緒であるということです。親子として当たり前に一緒にいるのではなく、初めから人間の理性では理解できない状況をですね、淡々と受け入れていく、その過程の中でマリアとヨセフから救い主イエスがお生まれになったんです。聖霊によって身ごもるというお告げに戸惑いながらもですね、御心のままにとそれを受け止めたマリアと、マリアの体内の子はですね、聖霊によって宿ったのだから、マリアを妻として受け入れなさいという夢でのお告げを聞いたヨセフはですね、マリアのお腹の子供のお父さんになる決心をして、3人は家族になったのです。人間が聖霊によって身ごもるって納得がいきますか？納得がいきません。納得いかないことをマリアとヨセフは彼らの人生の中に御心のままにと受け入れたのでした。この過程がなければ救い主は生まれなかったでしょう。納得いかないことをお告げを聞いて葛藤しながらも彼らは受け入れたのです。私たちの周りにもですね、納得いかないことばかりです。去年の今頃は誰も予想もしなかった新型コロナが世界に闇を作りました。どれだけの命が奪われたのか分かりません。どうしてこんなウイルスによってこんなにも人間の暮らしが不自由になって恐れなければならないのか、納得がいきません。そのコロナの対策をしている政治家たちのやり方も納得いかない。さらには自分自身の健康が危うくなる、重い病になる、愛する者の病気やし、本当に納得いきません。富を積み上げる人はどんどん富が積み上がる一方で、貧しくされた者は余儀なく貧しくされる、こういう一方的なこの世の仕組みが納得いかない。どうして人種によって人が区別されて、さらには差別されなければならないのか、納得いかないんですよ。私たちの日常にはですね、人間の理性で受け入れて判断できないような 納得のいかないようなことがどれだけあるのか分かりません。矛盾だらけです。だからこそマリアとヨセフがそうであったように、私たちの日常の中にイエスという名の救い主を迎え入れて共に暮らすんですよ。このイエスは私たちが考えるようには考えないで、神様が考えるように考えてくださる。私たちはいつも打算的で利害関係の中で人間関係を結びます。しかし神様はそうはなさいません。むしろご自分のものをすべて私たちのために使い果たして、その命まで差し出してくださるんです。この神様の愛の具体的なお姿が主イエスキリストなんです。この救い主イエスを、主イエスを私たちの日常生活、私たちの人生、私たちの希望や夢の中に迎え入れる、一緒に暮らすことによってように私たちは招かれたんです。その方主イエスが今日私たちに出会うためにお生まれになってくださった。どんなに経済的に恵まれていても、どんなに貧しくても、どこでどのように暮らそうとも、幸せの秘訣はこの主イエスを自分の心にお迎えするということです。この聖なる夜、主イエスがこう語りかけておられます。あなたがどの道を歩もうと、決して一人ぼっちにはしておかない。たとえ死の影の谷を行くような苦しみの日々も、私はあなたと一緒にいる。さあ歌いなさい、恐れず新しく歩き出しなさい、そう語りかけてくださるのです。私たちはその呼びかけにいかに応えるべきでしょうか。それは乙女マリアのように御心のままにとお答えすることです。思い浮かぶ歌があります。ビートルズのポール・マッカートニーが作りました Let It Be という曲です。皆さんもよくご存知かと思います。 Let It Be の最初の歌詞はですね、次のようになってます。日本語に訳しますと、悩み苦しんでいる時、母マリアが現れて知性の言葉を話してくれた。御心のままにと、暗闇でさまよっている時、彼女が私の前に現れて知性の言葉を話してくれた。御心のままに。母マリアとはもちろんイエスの母マリアです。同時にこのポール・マッカートニーの母の名前はマリア、メアリーですね。大変熱心なカトリック教徒であったといいます。ポール自身もカトリックの洗礼を受けていますが、彼の母メアリー・マッカートニーはですね、ポールが14歳の時に亡くなってます。ポールがこの曲を書いた時、ビートルズはですね、本当に解散の危機にあったと言います。現にですね、この曲はビートルズの最後のシングル版になりました。書かれたのは1970年。ポールとジョン・レノンの考えの方の違いから、もう一緒にはやっていけないのではないかと双方が思い始めていた時だと言われています。その時に夢の枕に母メアリーが現れました。そしてすべてを神様に委ねなさいと彼に言ったんです。その母からの言葉、レッド・イット・ビーです。レッド・イット・ビーをですね、なるがままにと訳すれば、希望を失った人の言葉です。御心のままにと訳した時に、 この歌の本当の姿が見えてきます。御心のままに Let it be と、すべてをですね、主イエスキリストにお委ねしてですね、歩んでまいりたいと、そのように願うものであります。この世界にのすべての人が主イエスキリストの恵みのうちにありますようにと、深くお祈りをいたします。祈りましょう。神様、2021年クリスマスイブ礼拝、このようにして守ることができまして感謝いたします。ともしますと、本当に私たちは暗闇の中、迷い迷いにいかに歩んでったらよいかと思うような日々であります。しかし、御心のままにと、すべてをあなたにお委ねして歩んでまいります。どうかよしとしてください。この世界にキリストの平和が満ち溢れる世界、一日も早く実現できますように。この時を感謝し、この祈り、主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。